こんにちは。最近車の掃除をしたらリップクリームが3本出てきた桜木彩乃です。ウェルビークな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマにウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。あなたはどのくらいのスパンで車の掃除ってやっていますか。私はもうどうもズボラすぎて、洗車したり自分で洗ったり拭いたり最低限のことは定期的にやってるんですけど、車の中の掃除機がけ、あれがですね、もうめんどくさくてめんどくさくて、どうせまた子供がお菓子食べたら嫌な感じになるじゃないですかって思ったら、まとめてやろうかなって思っていたんですよね。でまとめてやる日がやってきたら、なんとなくしたと思っていたリップクリームが3本出てきました。おまけになんかよくわからんけど美容液と去年の日焼け止めも出てきました。自分のズボラさにもうなんかもう残念になってきました。でもなんか、これから気をつけようって思った今日この頃でございます。で全然関係ないお話はさておき、今日はですね、嫌な思いを引きずってしまう方へっていうお話です。嫌な思い引きずってしまう時ありますでしょうか。嫌なことがあったとか、気になることがあった、不安になることがあった、心配になることがあった、相手のこと他人のことに対してなんか違和感感じたっていう時、もうなんか女の勘って怖いんですよね。女の勘ってなんとなく当たるじゃないですか。でそれがあった時に、あ、なんかやっぱり私嫌われてるのかなとか、いや、あの人私に対して変な思い持ってたのかなとか、いや、あの人なんか怒ってた気がするとか、いろんな思いを想像して、ああでもないこうでもない、うーんって考え込んじゃったりして、自分の時間が過ぎ去ってしまうということあるかもしれないです。経験したことがあるかもしれないです。そんな方にとっておきの秘策、今日はお伝えできたらなって思っております。ということで、嫌な思いをもし引きずってしまうのであれば、思い出していただきたいこと、それがですね、もったいないばあさんです。もったいないばあさんってご存知でしょうか。うちの娘の小学校ではですね、給食を食べ終わろうとすると、なんともったいないばあさん温度かな、もったいないばあさん温度か、もったいないばあさんの曲みたいな、もったいないからもったいないみたいな、そういう曲が流れるんですって。あれですよ、音楽を通じてお残しは許しまへんでを伝えているそうなんですね。これ初めて聞いた時もう爆笑しちゃったんですけど、でもこのもったいないっていう気持ちって、私たちいつも心のどこかにあると思います。お金せっかく増やしたのに赤字にしちゃった、投資してゼロになっちゃった、うえーもったいないなっていうこととか、買ったばかりの洋服を汚してしまった、わーせっかく買ったのにもったいないとか、自分が大事にして育てて育てて育ててきたものがパーになっちゃった瞬間、私たちはもったいないとか、お値段いいものしたのに大切に扱わってくれなくて、子供が適当に乱雑に扱いすぎて壊れちゃって、ああもったいなっていう瞬間とか、いろいろあるかもしれないです。で私たちはですね、このもったいないっていう認識をすると、今もっと楽しめると思っています。嫌な思いを今も引きずってしまうよりも、もっともっと味わいたいものがあったなに気づけていくんじゃないかなって思っております。今日はこんなお話です。で私たちは何がもったいないかってことですよね。そう、もったいないばあさんがこの嫌な思いを引きずってしまうあなたに、これもったいないよって言いたいのは2つあると思います。それが時間とエネルギーです。時間過ぎてっていません？嫌な思いを引きずってしまっているだけなのに、過去にずっと気持ちがいっちゃって、今ここにいないような状況、今ここに私は存在しているのに、感情と気持ちと頭の中身だけはずっと過去にある。時間がもったいないんですね。これ誰が悪いとかじゃない、私の経験談なんですけども、オンラインで、例えばセミナーを開いていたことがありましたと。でオンラインズームとかでおしゃべりするわけですね。でその時に出席してくださっている人の、 今の状態とかって結構伝わってくるタイプなんですね。あ、イライラしてるなとか、なんか顔がこわばっていて何か嫌なことでもあったのかなこの人はとか、なんか口調がトゲトゲしいなとかって雰囲気で伝わってきます。喋り方とか、早く私の話を終わらせたいとか、なんか私に話振らないでくださいみたいな、言ってなかったとしても雰囲気で醸し出してにじみ出ることってありますよね。で、私はそういうの結構苦手で、苦手だからこそ感じやすいんですね。で、そういう人に出会った時ってどうしても、ああ私のこと嫌なのかなとか、私の伝え方ダメだったのかなとか、私のこと嫌いなのかなっていう、私は私という一人の人間に対して自分の自信が一気になくなるんですね。でもその相手っていうのはただただちょっと不機嫌っていうのを隠しきれていないだけで、例えば今朝お家で会ったわちゃわちゃ、子供と喧嘩したとか、会社でうまくいかなかった、旦那さんと喧嘩したとか、私と関係のないところでのイライラっていう余韻があるだけなのに、私が全く関係のない話でその本人っていうのはイライラがまだ取れていなかったり、口調がきつくなっていたり、誰かに当たらなきゃ済まないみたいな感じでただ出席していただけかもしれないですよね。そこのとこは本当に他人のことなので私もわかりません。でもそういう雰囲気が出されている時って、私はあ、この人なんかあったんだな、でも私のせいかもしれないな、私の話し方が悪かったのかな、私の何かがダメなのかな、私のこと嫌いなのかなって、いろんなことを自分の中で反省会しちゃうんですよね。一人反省会しちゃって、あんなこと言わなきゃよかったのかな、こんなことしなきゃよかったのかな、あの話しなかったらよかったのかな、そもそも私のこの顔がダメとか、いろんなことで自分で一人反省会を繰り広げるんですね。この繰り返しです。こんな状態でも私なんとか生きてますで、そんな私は何を損しているかっていうと、その今ここにいる自分が本当は味わった方がいい目の前の幸せを無視して、ああすればよかったな、こうすればよかったのかな、あの人やっぱ怒ってたのかなって想像しているこの時間、もったいないんですよ。だって原因は何なのかも分かんないし、結局のところどうすればよかったかなんて答えなんてないし、正解なんてないし、最低限の正論はあるかもしれないですよ。本人に話聞いてみようとか、わざわざ連絡してみようとかあるかもしれないですよ。でも本当の正しい答えって一生わからないことの方が多いんですよね、対人関係って。例えばその参加してくださった不機嫌そうな方に対してですね、今日の講座ご参加してくださってありがとうございます、何かありましたでしょうか、私に対して何か言いたいことがあったのでしたらぜひともお聞かせくださいねっていうメッセージを送ったとしましょう。でもそれでも建前で、大人って本当建前使うの上手だから、いやいやもうそんなこととんでもありません、ありがとうございましたみたいなメッセージだけが来たら、本当のこと何って、またどんどん気になっちゃって、過去に自分が言って、こうだったのかな、なんかありがとうございました大丈夫ですみたいなメッセージ来たけど、腹の内側では何を思ってるか分かんないよなって、どんどんどんどん妄想しちゃうわけなんですよね。終わりがないんです。で、この時に私たちはマインドフルネスしましょう、マインドフルネス瞑想しましょう、呼吸しましょう、今に集中しましょう、ジャーナリングしましょうみたいな形で、今の自分とワークする、今の自分と話をする、で今の自分、等身大の自分が見ている世界で幸せを数えるっていうことをしていくと、今に戻ってくることができます。マインドフルネスって本当大切なワークだと思ってるんですね。でももっとシンプルに、私たちは嫌な思いを引きずって引きずって引きずって、今もなお思い出しては、ああしたらよかったのかな、こうしなきゃよかったのかな、この一言余計だったのかなっていろいろ考えるウィンと、今この目の前の時間を過去に奪われてしまうんですね。過去にとらわれてしまいます。もったいないんですよ。そして同時にエネルギーもそうです。私たちはご飯食べてます、おやつも食べてるかもしれません、水も飲んでます、あと日の光浴びてますね。いろんなエネルギーを受けて私たちは今日生命活動が維持できています。全て肥やしになっています。ありがたいです。 でその食べたものって全てエネルギー変換されていますよね。全てじゃないけれども、いらないものは外に出されるけれども、必要なものは吸収されて髪の毛になったり肉になったり、あとは思考に使う脳の栄養分になったりしていきます。でこれを私はですね、よくもったいないと思う瞬間は、悩み事、どうしようもない悩み事に、自分がせっかくお金をかけて食材買って、時間をかけて調理したご飯が、過去のどうしようもないこととか、他人の脳みそ開かなきゃわからない他人のこととか、その自分がどうしようもできないことで悩み続けるっていうエネルギーに変換されるのがもったいないなって思う瞬間があります。だってどうしようもないこと、答えがわからないこと、正解がわからないことに対してずっとずっと悩み続ける、引きずって引きずって引きずって、あそれはよかったかな、こうしなきゃよかったな、本当のところはどうだったんだろう、あの人私のこと嫌いなのかな、私どうすればよかったんだろう、こんなメール送った方がいいのかな、いやいや送らない方がいいのかな、とかっていろんな思いがあるかもしれないですけど、この何が正解かわかんない他人のことって、悩んで悩んで悩んでいるエネルギーのもとって、私たちがお金をかけて買った食材と時間をかけて作った料理とって感じなんですよね。自分の日常の中で命がけで得たもの、命がけで得たエネルギーの変換先がどうしようもないもの、悩んで悩んで悩んでもどうしようもないものに使われていくって思ったら、ちょっともったいないばあさん出てくるかも知れませんねっていう考え方をしていくと、嫌な思いを引きずって引きずって引きずって終わらせることが苦手、嫌な思いをずっと持って手放すことが苦手なんですって思ってる方も、ちょっともったいないかもしれないとか、手放す、すぐに手放すことは難しいかもしれないけど、今目の前のことに一生懸命集中してみようで努力ができる、そっちにフォーカスができて、アテンションの向いてる心の矢印ですね、その方向先が過去起こった出来事、思い出とか、その特定の誰かに対してのアテンションじゃなくて、今目の前の人に集中できたり、今目の前の環境、今目の前の空間、今目の前のチャレンジに集中できていくんじゃないかなって思ってます。私たちは食べたもので体はできてます。そして動かせば動かすほど回路っていうものが円滑になってきて、それが筋肉になり思考になりマインドになり、自分の育てたい自分へと成長していくことができていきますよね。っていうことができるからこそ、どうしようもないこと、迷路でいうと行き止まりですよね、これ以上ここに行こうとしたってこの壁を破れるのは他人ですとか、これ以上この迷路の行き止まりのところを行こうとしたって、あなたから答えは出てきませんっていう悩みのために、お金で買った食材で時間かけて調理したものを食べて、せっかく体の中にエネルギーが来たのに、その変換先が行き止まりをどうにかここを乗り越えたいなっていう、どうしようもないことに使っていくのもったいないななんて思ってます。これは楽観的すぎる考え方かもしれないですけど、特に繊細さんとか他人のことが気になる人っていうのは、もうこういう考え方を一つ自分の守備アイテムとして持っておいてもいいんじゃないかななんても思いました。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。そしてですね、近い未来なんですけれども、大人のための人間関係の学校でマインドフル会話術っていうのをちょっとシェアさせていただこうかなって思っています。っていうのもですね、私の中でこの春はいろんな経験がたまりました。なのでそれをお裾分けさせていただけたらなと思っております。ご興味ある方はですね、ここに登録してくださいっていうのがまだフォームができていないんですけれども、私の公式メルマガからシェアさせていただくことになりそうですので、ご登録していただけたらななんても思っております。詳細はこの音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと幸いです。ということで今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう。そして食べたもの、調理したものが体の中に入ってエネルギー変換されて、そのエネルギーを使える権利を私たちは持っています。今日あなたは何にそれを使いたいですか？おしまい。 最後にお知らせをさせてください。心配性さん、一人っ子ママさん、そして心配恐怖症なお子様、繊細なお子様向けにですね、現在マインドフルネス会話術という新しいプロジェクトを今立ち上げております。私は人間関係の学校っていうものを今年から運営を本格的にスタートさせていただこうと考えておりまして、その中の一つ、おしゃべりしてるだけでチャレンジできる子供へ勝手に進化してしまうっていうマインドフルネス会話術の講座を今後提供させていただきたいなって今考えているところなんですね。私自身相当な心配性で、相当気にしいで、自分の子がいつも一人ぼっちじゃないかなとか、心配して心配して心配していろんな質問をしてしまったりとか、子供に求められてない言葉を言ったりとか、もうママには言わないとか、何かやろうって言ってもやだとか、めんどくさいからやらないというとっても消極的な時期があったんですね、うちの娘に。でもこの1年っていうのは私の中で、自分が何かを変えるとか、これはもう話さない言葉でいいや、これは私の中で NG ワードにしようとか、この態度は変えてしまおう、この癖私捨てようって、いろんなものを学んだ上で私は自分のことを改善してきたんですね。そうすると勝手に私が私に対してやったことなんですけど、私が娘とおしゃべりしているだけで、私じゃなくて娘が勝手に進化したなっていうのが、この1年、特にこの春ですねの気づきです。非常に消極的で、失敗が怖いから新しいことあんまり好きじゃないとか、友達のグループとかも自分からどんどん行くっていうタイプじゃなくて、習い事とかもなんかもうめんどくさいなとか、特に宿題とか、あとは習い事の練習とかも後回しにするようなタイプだった子なんですけれども、私が変わることで勝手に進化して、自分がやりたいって決めたことを今とことんやって、やったことないけれどもチャレンジしたかったり、すっごくドキドキしそうなコンクールっていう場も自分で選んで、自分で挑戦するって決意して、自分で毎日練習自らやっています。でそんな風に勝手に進化できるっていうことが私の中で大きな収穫だったんですね。私がやったことっていうのは特別なことではなくて、本当に本当にシンプルなおしゃべりの質を変えた、話さないことを決めて、これはこんな言い方をしようっていう、ただそのやり方だけなんですよね。でこれはたくさんの方に使っていただきたいなと思っております。で今現在ですね、どんなことが求められているか、どんな悩みをお持ちなのかなっていうことで、ご質問フォームをご用意させていただいておりますので、相談したいな、解決したいことがあるなっていう方は、ぜひともこの音声の概要欄の URL リンクをタップしていただけまして、一番上ですね、マインドフルネス会話術というところからスタートしていただけたら大変ありがたいなと思います。もちろん私と娘も現在進行形な親子なわけで、この先何が起こるか分かりませんし、私よりもこの分野は、これを聞いてくださってる方の方がもう素晴らしく長けてらっしゃるということもあると思うんですね。その時はいろいろ教えてください。私はいつだって育児に自信がありません。でも自信がないからこそ、学んで探求して行動して、これはやらない、これは話さない、この伝え方はしない、ただそれだけで勝手に子供がエネルギーチャージをして、勝手に子供が進化していく、好きなことを見つけてやりたいことをやっていく、勝手に子供が成長していく、そんなおしゃべりをやってみませんか。ということで、私からの春のお知らせでございました。今回はですね、匿名でお名前いただかずに入力することができますので、呼ばれたいお名前、ニックネームを入力の上、ぜひとも私に教えてください。最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。